古代の福岡を歩くシーズン8。遥かな昔、海の道からそして陸路を通じて福岡にはさまざまな文化が入ってきました。その足跡を訪ねる古代の福岡を歩くシーズン8。この番組は宮間市の企画協賛、二見ヶ浦公園聖地、餃子の山八、道の駅宗像の提供でお送りいたします。こんばんは、坂田修大です。今週も太宰府の歴史の散歩道を歩きます。ご案内は古都太宰府保存協会の学芸員田中健一さんです。一緒に歩くのはこの番組の津川ディレクターです。国分寺跡をぐるりと歩きまして、国分寺入り口の三叉路に戻ってきました。ここには灯籠が立っています。
国分寺跡いろいろですね、はい、文化遺産が残ってるんですけども、石道路、ちょうど三叉路の中央にですね、立ってて、大変気になる方も多いかなと思って、なぜこのようなところに大きな石道路があるのかと。で、実はこの石道路なんですけども、奈良の東大寺に行きますと、そのお堂の前にですね、銅製の金属でできた灯籠がありまして、その東大寺の灯籠を石で再現したものになります。でこの建てられました国分寺の総本山が奈良の東大寺にあたりますので、国分寺にゆかりのあるものを、この三叉路のシンボルとして建てておこうということで、これから行きます文化ふれあい館が完成します際に、その文化ふれあい館の案内の役割ともしましてですね、実は石道路の根元には文化ふれあい館はこちらですという
標識があるんですか。
なので謎の三叉路の灯籠につきましては、実は、この国分寺ゆかりの総本山東大寺にある石灯籠を石で再現したものと、そしてこの先へのご案内の道案内も兼ねて、実は道の中央に立っているものでございます。
なるほど、ちょうど三叉路で象徴的な場所に
立っているシンボル的な意味もですね、あってですね、そして実はこの元々あった場所に立っていましたのが、実はですね、今、国分三寺さんのちょうど道のそばにありますけども、聖武帝直見筑前国分寺碑という石碑が立っております。でこれはご紹介しましたように、こちらの筑前国分寺跡が2022年の10月でですね、国史跡指定100年ということを記念すべき年なんですけども、当時100年前ですね、やはり国の史跡に指定されたということは大変名誉なことでありますので、当時の国分村の人々がですね、この国からのですね、史跡の指定を受けたという、この誉れとですね、由緒を伝えようということで建立された石碑になっております。で地元の方々が協力して建立されてですね、聖武帝ゆかりの筑前国分寺の跡である、ということをですね、示すために石碑を建てられまして、現在は場所が移られまして、国分三寺さんの、そばのですね、道沿いに立っているという形になります。
国分三寺という、お寺が国分寺の金堂の後に建てられたんですね、それが目の前にあるんですけども、ここにはどういう仏像が祀ってあるんでしょうか。
こちらの筑前国分三寺さんは薬師如来様と伝えられるのが、ご本尊で大切に祀ってあられます。柵が行基柵というふうに伝えられてまして、大変大型の仏像が本尊に祀ってありまして、今でも大切に、周りには脇像とかですね、置かれてですね、現在も大切に本堂の奥で現在も保管されて祀られているところでございます。
薬師如来ですね。
で、あとこの、筑前国分三寺様、薬師如来様が祀ってありますけれども、境内にはですね、この国分寺で使われた礎石なんかも残されていますし、
そうですか。
また国分三寺さん、本堂にですね、お参りに行かれますと、先ほどの絹掛天満宮と同じように図上をちょっとご覧になっていただきますと、筑前国分三寺と国分三寺と、変額がかかっているんですけども、実はその変額の木材は、最初にご紹介しました水木跡 この水木の堀の水を流すために用いられていました木碑、その木材をですね、はい、こちらあの使って変額にされているということですので、ぜひ国分光司さんお参りされたら頭上の変額もぜひご覧になっていただきたいと思います。
わ、はい、かりました。国分光司のすぐ前にですね、隣と言いましょうか、天満宮がありますよね。
はい、そうですね、国分光司さん、そして国分寺跡の南側にはですね、国分天満宮が鎮座しております、はい、でやはり菅原道真公ゆかりの場所でございますので、こちら天満宮として祀ってあられるんですけども、詳しい創建とか建立年代というのはこちらもなかなか不明でございます。地域の方が年間行事とかですね、大切に行っていらっしゃいまして、はい、でこの道田猫ゆかりの国分天満宮の中には万葉歌碑もですね建てられていますので、
そうですか、
はい、折々の場所で、最初水木跡の方でも大友の旅と小島の歌をご紹介しましたけども、こちらにも万葉歌碑の方が建っておりますので、
万葉歌碑が建ってますか、
はい、ご覧になっていただきたいと思います。
じゃあちょっと行ってみましょう。あ、ここに歌碑がある、これですね、
はい、
大野山霧立ち渡る我が嘆く、おきその風に霧立ち渡る、
はい、
その上奥らですね、はい
はい、ちょうど国分天満宮さんの境内ですね、ちょうど奥側には国分寺跡、そして塩寺山を眺めるように大変いい向きに建てられるん
です、いいですね、バックに大野山ですね、
はい、もうまさにこの歌った歌に合わせてですね、相手建ててあるわけなんですけども、
はい、
読まれたのは山の上の奥ら、はい、当時筑前の神としてこちらに赴任しておりまして、当代の大変、歌の名人とか文化人として知られる方でございます、
はい、
でこの山の上の奥らがなぜこの歌を読んだかというのが、先ほどもご紹介しました令和に深く関係します大友の旅となんですね、はい、で大友旅人は、727年頃赴任したのではないかなと考えられておりますけども、はい、この太宰府に着任後にですね、奥様をこの太宰府の地で亡くしていらっしゃいます、で、その妻を亡くした悲しみを、悲しみに暮れる旅人に向けてですね、その心情を山の上の奥らが読んだということで、大野山霧立ち渡る我が嘆く、おきその風に霧立ち渡るということで、ちょうど塩寺山を望むような場所にですね、はい、その由来の舞万葉碑が立っているわけでございます。
なるほど、なかなかいい歌ですね。
そうですね、現在でも例えば雨上がりの朝とかですね、塩寺山眺めますと本当にこのような状況で山々の間からこう水蒸気がパーッと
上に上がって、ね、
空に上がってです ね、
かり
ますね。
ま
さに大野山 霧立ち渡る、大変霧が立ち込めていて、それが自分のですね、ため息のようだということで、はい、1300年前に読まれた光景が今も雨上がりの朝なんかには塩寺山見ることができますので、ぜひ1300年前の思いを馳せながらご覧になっていただければと思います、
いい歌ですね。もう一回読んでおきましょう大野山霧立ち渡る我が嘆く、おきそのため息ですね、おきその風に霧立ち渡るという歌です。
国分光司の薬師如来像、見事な仏像で大きさは2メートル12センチほどもありました。ここの変額もじっくり観察してください。さて、国分寺跡には七重の塔の跡もありました。高さが50メートル近くもあったといわれるその七重の塔の復元模型があるという近くの文化ふれあい館に寄り道しました。
筑前国分寺跡からずっと道の方ですね、前に進んでまいりますと突き当たりに見えてきましたのがこの立派な太宰府市の文化ふれあい館という建物になります、でこちらですけども平成8年にですね、開館した建物なんですけども、今日津川さんと歩きます歴史の散歩道の、中核施設としてですね、いろいろな展示等を行って、太宰府の情報発信をされてある施設でございます、ぜひですね、歴史の散歩道散策されればお立ち寄りいただければと思うんですけれども、こちらのふれあい館の中でさまざまな企画展示もございますし、またその庭にですね前提に先ほどの国分寺ゆかりのものもありますので、
いよいよ庭に出てくるところですが見えてきましたね。七重の塔だ、七重の塔の模型ですね、 何分の1かの模型になってます。何分の1ぐらいになってるんですか。
これですね、ちょうど10分の1のスケールで、はい、10分の1、は
い、ということは5メーターの模型になってますね。本物は50メーターあるということですので、その模型が、七重の塔が目の前に、これは本当に綺麗な塔ですね。
はい、先ほどご紹介した四重の塔ですね、まあ、王子には50メートルを超す高さの立派なものが建ってたんですが、はい、現在はですね、現地見ていただいたように礎石しか残ってないわけなんですけども、まあ、どういった塔であったのかというのはぜひですね、このふれあい館のお庭に寄っていただくと、まあ、10分の1でサイズはなっておりますけども、当時の立派な四重の塔の様子が伺えるものになっております、はい。で実際にまあ当時、全体の高さは50メートル高層度ということでですね、はい、まあ、それぞれこう河原の様子であったりとか、あるいはまあ携わっていた僧侶なんかもですね、博多人形なんかでこう再現されていますので、
博多人形でね、僧侶がね、
はい、はい、そのお寺の僧侶の方も再現されていますので、
2人こう塔を見上げているという僧侶がおりますね。成功にできてますね、これは ね、
そうですね、非常にいろいろな国分寺の塔などを参考にして当時建てられた時に発掘担当の方、まあ、文化財課の方がですね、いろいろといろんなところの事例を参考にして、はい、再現されたものということで、まあ、建てられて時間が経ってますけども、まあ、メンテナンスですね、お手入れをして、はい、まあ、ずっときれいな姿で、まあ、せっかく太宰府に来てくださった方にやはり国分寺のこう当時のイメージをですねしていただくものとして、まあ、国分寺区のシンボルとして今も皆さんの方、はい、多くの方に見ていただいている形でございます。
ちゃんと見ますと瓦一枚一枚がきれいに作ってありますね。そしてその上の手すりの部門とかですね、これも精巧に作ってありますね、はい、そして1階部分に立つ人形、博多人形僧侶の人形、その僧侶の人形がこの七重の塔の大きさを表してましたよね。
そうですね、全体のこうスケール感というかですね、こういったものが感じられる形になってますね、
はい。見事な七重の塔です、はい。
でぜひですね、津川さん、ここのふれあい館さんにお立ち寄りいただいて、はい、七重の塔までご覧になったらですね、もう一歩ちょっと奥に
ぜひ、もう一歩だね、そうですか、
ここで
ありました、ね、
ちょっともったいないので、ぜひ古代にまつわる文化財が置いてあります
そうでしょう、ここが田中さんのいいところは
すいません、もう
知らないところまで案内していただけると。
お城の塔がありまして、さらにですね、はい、一歩奥に進んで、
10メーターぐらい奥になりますね。これは箱式石棺ですか、
はい。実はもう大体の皆さんがですね、やはり素晴らしい七重の塔をご覧になって帰られるんですが、実はもう一歩行っていただくと、実は古代の弥生から古墳にかけて太宰府で使われていた石棺墓がですね、はい、移築して保管露出展示されてるんですね。でこちらの3基ありまして、はい、左右の2つが前回もご紹介しました太宰府西小学校や中学校がある、宮の本遺跡、そちらで出た、まあ、はい、古代の箱式石棺墓、そして中央の一基は、太宰府インターチェンジのそばにありました、まあ、成館遺跡という遺跡から移築されたものがですね、まあ、古代のものを直にですね、直接こう見ていただこうということで、まあ、こちらの方に移設してこのように展示をされておりますので、はい、まあ、古代の太宰府を知る一つのですね、貴重な文化財としてぜひもう七重塔からもう3メートル4メートルのところにございますので、ぜひこちらの方もご覧になっていただければと思います。そうですね、
古墳の形、それから石棺の形もいろいろ様々ありますが、これは箱式石棺といいます。箱式石棺とはどういうものかなと思いの方はぜひここへ来て勉強して帰ってください。
そうですね、こうどのような形とか、また作りもそれぞれこう遺跡によって違ったりしますので、ですね、はい、ぜひ太宰府の古代の一つ知っていただければと思います、はい。
田中さんから教えていただいた
こちらおすすめスポット、
発見スポットですね
さて歴史の散歩道はこちらのふれあい館さんから今度は太宰府政庁の方に下っていくんですけども、この文化ふれあい館さんの北側にですね、もう一つ史跡し、はい、国史跡して100年を迎えた国分河原釜跡という史跡がありますので、はい、そちらも寄って、はい、それから太宰府政庁の方に行きたいと思います、
は
い
は
い、
河原の釜跡ですね、
はい、なかなか寄り道ばかりですけれども、いやいやいや、ぜひこの国分寺や太宰府政庁観世音寺の瓦を焼いてた、はい、窯ですので、ぜひそちらも合わせてですね、はいはい、ご覧になっていただきたい、
はい、瓦を焼いた窯跡が この近くに実はあるんです。そう遠くないということで、歩いていきます。
去年の12月下旬に豊前国分寺跡の窯跡、船迫窯跡を紹介しましたが、こちらは筑前国分寺の瓦などを焼いた窯跡ということになります。
ふれあい館からちょうど歩いてきてどうですね、100メートル、
200メートルですか、
はい、歩いてきますと正面にですね、新池と呼ばれるため池があるんですけども、はい、その正面突き当たりに見えてきたのが国分の瓦窯跡になります。
はい、国分瓦窯跡、はい、瓦を焼いた窯ですね。
窯跡なんですね。はい、でこちらの窯跡は奈良時代から平安時代にかけて創業していた瓦窯跡と考えられてまして、はい、先ほどご紹介した筑前国分寺跡からもすぐの距離にありますので、はい、やはりここで焼いた瓦のメインは筑前国分寺、はい、でさらには太宰府政庁や観音寺、そういったところの太宰府の主要なところにもどうも供給されていたと。
あ、そうですか。
古代太宰府の建物をですね、彩った、はい、まさに代表する古代の瓦窯跡になっております。
はい、
はい、到着しますと立派なですね、国分瓦窯跡という石碑が立っておりますけども、こちらは筑前国分寺と同じように、2022年に国史跡指定になって100年経ちますけども、はい、100年前国史跡に指定された時に建てられた記念碑がですね、ちょうど、はい、この場所に立っているわけでございます。
あ、そうですか。今は、全く何もないところですね。
はい、それが実はですね、何もないのに理由があるんですね。
理由があるんですか。
はい、でぜひじゃあそんな瓦窯跡があるのでちょっと見てみたいと思う方がやはりですね、はい、たくさんいらっしゃると思うんですけども、実はこのため池に面してですね、瓦窯跡がございましたので、はい、ため池の水が打ち寄せてどんどん瓦窯跡がこう浸食されて崩れていってしまうと。
あ、この向こうがため池になったんですね。
はいはい、すぐそこがため池 のほとりに立ってるんですけども、はい、そのためにため池の水が被らないようにですね、防護壁などを立てて、そして瓦窯はもう地中に埋めて保存してしまってるんですね。
保存してしまう、
はいはい、なので今ちょうど津川さんと、国分瓦窯跡の解説板や石碑が、立っている場所に来ておりますけども、はい、ちょうどこの立っている場所のちょうど下部分ですね、はい、この辺りに地面の下に足元に国分瓦窯跡が、はい、眠っているというところで。
窯跡あったんですか。
はい、
その向こうが池になっているということで、
はい、
ちょうど足元が窯跡、今何もありません。
もう足元にですね、貴重な遺構が眠っていると。
埋めてあるんですね。
はい、でこの瓦窯跡も実は構造が大変当時としては珍しくてですね、日干しレンガをこう壁とか天井に積み上げて作った形でして、
はい、
古代の九州ではあまり使われなくて、当時の都などで使われてた最新の技術なんですね。なので、研究されている先生によると、おそらく、この国分寺とか造営のために作るときに、都からその技術を持った職人を呼んで、はい、作らせただろうと。都の技術をわざわざですね、導入して作られた窯だろうということで、その主要な2基の瓦窯跡が足元に眠っているんですけども、調査では全体でそれを含めても9基ぐらい窯跡が確認されていると。なので、おそらく1300年前とかですね、王子はこの辺り一帯で、一大生産地、工房が広がっていた。
工房がね、は
い、そういった場所がこの国分の瓦窯跡になっております。
はい、はい、今はここの広さで言えば、約、150メーターぐらいの広さですかね。150メーター四方はあるかな。角が池になっておりますね。そういったところですね。そこに、この足元に窯があったということですね。はい、
窯跡を見学した後は再び文化ふれあい館へ戻ります。
津川さん、そうすると国分瓦窯と紹介する、じゃあどんな瓦を焼いてたんだって、ちょっとやはりですね、皆さん見たくなると思うんですね。で実はふれあい館さんから国分瓦窯と行く途中にちょっと解説版がありまして。
本当だ。
で 実はたくさんですね瓦が出土してますので、はい、瓦国分瓦窯で焼いていた瓦というのを再現してあるんですね、
はい、
でその再現した瓦が実は文化財館の屋根に使われていると。
屋根に使われてるんですか、
はい、で実際に当時の古い、国分瓦窯で焼いていた瓦の形に再現して、で重さ等も合わせてですね、このように
重さも合わせて、
で実際に当時の雰囲気を見せるために屋根の部分に使ってあるということです。
シリが使ってます、
はい、まで、してありますので、ぜひ瓦窯に行って あそこで焼いてた瓦窯気になったら、ぜひ古代家の屋根を見上げていただくと、ああいう瓦だったのかというのが見えますので、でまた実際に出土したものはですね、はい、太宰府展示館などで展示していますので、実物もぜひ合わせてご覧になっていただければと思います、
はい。実は先日軒丸瓦っていうのを持たせていただいたんですが、これがずっしりと重くて 2,3 キロありましたね。ああいう重いものをいくつもね、もう1万個ぐらいはおそらく並べてあると思いますが、すごい重さですよね、屋根はね。
いやそうですね、だからそれを支えるこう構造というかですね、重量を支える建物の作り方というのもやっぱり非常に重要だったんだろうなと思いますね。
そうですね、そう思いますね、
はい。ぜひ国分瓦窯跡、訪ねていただいて、ぜひ様子も、はい、
瓦
の様子も、
ね、
はい、ぜひ屋根を見上げていただければと思います、はい、
文化触れ合い館の屋根を見てください、
はい、よろしくお願いいたします、
はい、
太宰府歴史の散歩道、今週は筑前国分寺跡から近くの文化触れ合い館まで歩きました。ご案内は古都太宰府保存協会の学芸員田中健一さんでした。この続きは来週お送りいたします。ここで古代の福岡を歩くリポーターの中島理恵さんです。
こんばんは。
こんばんは。
今日は美山市の特産品セロリを堪能する面白いツアーがあるのでお知らせしようと思います。
はい。
タイトルがセロリ収穫体験モニターツアー。
ああ、いいですね。セロリ好きにはたまりませんね。
その通りなんですよ。基幹産業でもある農業を通して美山の観光を楽しんでほしいということで、このグリーンツーリズムを進めてるんですが、今回2月4日土曜日にセロリ収穫体験モニターツアーを行われる。美山のセロリって瀬高町で作られてるんですけど、全国生産量の 10% を占めてまして、
すごい
西日本ナンバーワンの生産量なんですよ。これを堪能できるということ、醍醐味は何といっても自分でセロリを刈り取ることだと。
いいですね。
想像したらワクワクするでしょ、うん、どのぐらい面白いかっていうのを美山市商工観光課坂田光弘さんが語ってくれました。
やっぱここで買ってすぐ、試食じゃないけど、それができるのはなかなかないというか、もぎたてのをすぐ食せる、もう本当にみずみずしさが全然違うからですね。もぎたてが本当に食べれるっていうのは本当臭みも ほとんどない。
これはもうすぐにガリッとかじりたいですね。
坂田さん、違う、ガリッじゃない、まず買った瞬間の音を表現するとシャチッって感じ。
おお、シャチッと。なるほど。
でかじるとシュッ。
は
あ、ね。ガリって音しないです。
ガリじゃないんですね。
そう、水分量が多いんですよ。これはね、ぜひ体験してほしい。で、自分で買ったセロリをお土産で、持って帰れるんですね。でさらにその後道の駅美山に行って、株ごと山のように積まれて売られているこのセロリの売り場を見て、さらに追いセロリをすることも可能ですし、 お昼ご飯は桜テラスという地元野菜を使ったメニューが自慢のお店でいただくんですが、やっぱりセロリをたくさん使ったオリジナルのメニューを出してくれて、説明聞きながらいただきます。さらに午後にはズッペンといいまして、加工食品を作ってるんですが、セロリのスープとかピクルスとか飴を作ってる会社の製造工程を教えてもらいつつ、 お土産もあるらしいですそしてですね、田中洋館本舗というセロリやみかんの洋館を作っている洋館屋さんに。
セロリの洋館、
興味ある、
ええ、
持ってきました。
あの手元にありますんで、ちょっとね、見た目はこうなんですかね、白い洋館のようなね、
白あんっぽい感じの色合いなんですよ、
うん、臭みはそんなないですね、噛んでると細かい 粒なんですかね、かシャキッとするものがほのかに感じられますよ。
セロリの粉が、ね、入ってるんですよね。だからあのやっぱ食感が鋭い人に、ね、うんうん、ちょっとその感じが分かるんでしょうけど、
噛み締めていくと、ね、出てきますね、
うん、そんなに、ね、セロリ臭くもなくって、うん、そうです、あの羊羹にしては爽やかな羊羹という言い方が正しいのかどうか分かんないんですけど、
なるほど、
すんごい面白い味わいなんで、これもおすすめしたい。まさにこうやってね、羊あのセロリ尽くしな一日になるんですが、その辺まあセロリ好きレベルが1から10まであるとすると、どの辺の人におすすめしたいのか、ツアーを担当している商工宮間市商工観光課の中島舞子さんに聞きました。
いや、もちろん10の人に来ていただいて、あの1日中セロリ臭を嗅いでいただくようなセロリにもうまみれるような感じになるので、はい、もう10の人に来ていただきたいですね。まあ8の人も10になるかもしれないですね、来たら。
面白い
でしょ。でこの株ごとっていうのが三山のセロリのいいところなんですけれども、はい、株ごとだからこその地元の方々の食べ方も聞きました。
まあ、地元では皆さん最初に絶対生であの食すっていう食べ方が一番あのメインなんですけど、あの生で食べる際にあの根元の背が小さい白っぽい、セロリの子供みたいなところがあるんですけど、そこが柔らかくて臭みもあまりなく繊維も少なくてあの美味しいっていうので、そこのこう取り合いになったりとかして食べてますね。
セロリの子供
芯の部分っていうのは丸ごとじゃないとね、食べられませんから、ぜひその思いを確かめていただきたいと思います。まあ、このセロリはもちろんなんですけど、他のお野菜やお米は美味しさのレベルが高いのが三山なんですが、その辺のことを聞いたらこんな答えが中島さんから返ってきました。
あの矢部川流域っていうところでいくと、こう、まあ、すごく古代から続いている農作物の文化がありますので、そこは多分こう土地にしてもいろんな山からのこう養分が堆積してあのいい農作物ができるようなあの土地の質だと思いますね。
ぜひぜひ、モニター価格なので2000円で参加できますので、すごい、2月4日に行われます。受付、締め切りが1月27日です。申し込みやお問い合わせは三山市の商工観光課0944-64-1523にお早めにお願いします。
中島理恵さんでした。この番組のホームページのご案内です。これまでの放送内容と番組を1回目からじっくり楽しむことができます。RKB ラジオのホームページの古代の福岡を歩くシーズン8のバナーをクリックしてください。またラジオクラウドという無料アプリのほか、 Apple、Spotify、Google、Amazon の各ポッドキャストでもお楽しみいただけます。この番組は三山市の企画協賛、二見ヶ浦公園聖地、餃子の山八、道の駅宗方の提供でお送りいたしました。ご案内は坂田修大でした。